ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
先週今日読んでいただいた箇所の前のところからお話ししたのは、松坂牛が加齢になってしまうというお話でした。覚えていらっしゃるでしょうか。イエス・キリストのせっかくの恵みをそのまま受け取っていただきたい、それがメッセージの中身でした。お母さんが旅行に行く、まあ子供たちお父さん残していくので、美味しいものでも食べてもらいたいと思って、わざわざデパートで地下に行って美味しい松坂牛を買って残していく。お父さん、あとはよろしくね。そして旅行に出ていくわけですけれども、お父さんが夕方に連絡をよこして、今日は買っておいてくれた松坂牛でとっておきのカレーを作ろうと思う。そうなっていくわけですね。近頃最近料理教室など行ってスパイスカレーを覚えてきたので、それはいいということで、この松坂牛を使ってビーフカレーを、とっておきのを作ってあげよう。お母さんは、そんなことはやめてと連絡をするわけです。それがいくらするかわかってるの。そんなカレーはいつ作ってもいいから、この松坂牛はそのまま焼いて美味しく食べてほしい。話には続きがありまして、子供たちから連絡が来ます。お母さん、お父さんがカレー、辛いの作るって言ってる。あの人まだ懲りてないのかしら。やめてって言ったのに、よりによって辛いカレーを作ろうだなんて。もう LINE を打ってですね、言うわけですよ。お父さん、何考えてるの？やめてちょうだい。子供たち辛いの食べられないんだから、いつも甘口食べてるの知ってるでしょ。辛いカレーなんてやめてちょうだい。ただでさえ高い松坂牛カレーなんておかしいのに。このままやり続けてたら来月のお小遣いなしよ。こう書いて送ろうとしたわけです。まあ、そこに新幹線が来ましたので、送る前に、あんじゃまず新幹線に乗ろう。ドアが開いて、乗って、通路を歩きながら、私の番号はどっちだっけかな。そして、荷物を置いて、コートをかけて、座席に座って、新幹線走り出しましたので、じゃあ送ろうか。でもよく読み返してみると、ちょっとこのメールきついかな。全部選んで、消去して、よくよく考えながら言葉を選びます。お父さん、カレー作ってくれてありがとう。子供たち、楽しみにしてるみたいだから、美味しく作ってあげてね。送信。送りながら、ああ、私はなんてよくできた母親なんだろうか。しばらくすると、相手からスタンプが一つ返ってきました。OK。OK じゃないよと思いながら閉じますけれども、力の使い方っていくつかあると思うんです。強硬に相手に敵対して、力ずくで腕ずくで言うことを聞かせることもできます。相手をその気にさせて、その人の力を引き出して、その力を用いて導いていくこともできます。力一つの使い方によって、ことは良くもなり悪くもなりします。様々なことが社会でも言われるようになりました。パワーハラスメントという言葉もよく聞きます。自分に与えられた権利、立場を利用して、職権を乱用して、大きな利益を得ているそんな人のことも出てきます。あるいは、悪いことをしていれば、まあそれは当然報いがあるでしょうけれども、良かれと思ったことも、実は良くなかったということが明らかになってくる場合があります。一生懸命子供を育てた私なりに考えて、でも後から子供に面と向かって毒親って言われたりして、そんなはずじゃなかったのに。私が持っている良いもの、私が持っている良いもの、影響力、彼のために彼女のためにしてあげられること、それが必ずしもうまく回らないことがある。キリスト教会でもこの力の使い方については、ともすれば間違ってしまえば様々な弊害を引き起こしてきます。例えば 神父、司祭、牧師たちの間にスキャンダルというものは決して無縁なものではありません。また、宗教教育という名のもとに家庭で子供たちに対して親がしてきてあげたこと、あるいはしてしまったことが宗教の押し付けになり子供たちの人生を台無しにしていくこと、それもまたあることです。力はどのように使われるものでしょうか。私たちが与えられている良きもの、影響力、それはどのようにして良いことのために使うことができるのでしょうか。今日の箇所でパウロはその力の使い方のお手本となるような歩みをして、それを書いて残しています。13章の読んでいただいたところを遡って3節のところの中ほどからこう書いてあります。13章3節の中ほど、キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方です。キリストはあなた方の間にあって対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方。弱くはなく強い、つまり力があるということです。キリストは神としての力を持っていて、それを彼らの、彼女の間で、彼らに対して、彼女に対して力を行使してきた。一体それはどのような力の発揮の仕方だったでしょうか。その力の現れを見るために、旧約聖書に遡って、神の力がどのように民の間で、そのことをご一緒に見ていきましょう。神は神の民のためにその力を使われたのでした。ここに彼らに対して、彼らの間にあってというふうなことが並べられていましたけれども、神の力もまた彼らに対して、彼女らに対して、あるいは彼らの間にあってという二つの現れ方をします。出エジプトのことを考えてみましょうか。出エジプトにあたって、神はその力を向こう側に立つエジプトの王パロに対して発揮しました。この民を生かせなさい、いやそんなことはできないというそのパロに対して、神はその力を明らかにしたんです。十の災いをもって、最初の一つ二つは同じように魔術師たちも呪法師たちもできました。しかしそれが三つ四つ五つ六つと重なってくる中で、人には成し得ない技を持って、その驚くべき力ある御業を持って、神はご自分のパロに対する力を明らかにしてこられたんです。そして民を導き出していきました。追いすがる追ってもまた海の中に沈めました。彼らに対する力です。その力は敵対する者に向けただけではありません。民の間にあっても発揮されたものでした。民はその荒野を導かれて歩んでいきます。食べ物のない荒野、水のない荒野、そこに置いてパンを降らせ、岩から水をほとばしり出させ、それによって民を養い導き続けたのが、彼らの間にあって発揮された神の力です。神は約束を与え、その約束によって彼らの間に住み、彼らを導いて約束の地にまで導き入れました。彼らの間にあって、その力は彼らのために使われていたのです。そんな神の力は、不信仰の歩みを重ねる愚かな歩みの民に向かって怒りとして燃え上がることも時にありました。民は神を忘れ、神に背き、神に背を向けて歩む、そんな彼らを神は滅ぼしてしまおうと力を使われようとしたこともしばしばあった。しかしその度に神は思い直して、憐れみをもって彼らを許し、恵みを新しくし、約束を新たにして彼らを導き直す。決して力強い神の力は、彼らに向かって裁きのために発せられることはなかった。神は、民はそのことのゆえに、神に救いを求め、神を慕い、神を礼拝し、 神様私たちを憐れんでください、そのような準備のできた中に神は一人子イエス・キリストを救い主としてお与えになったのでした。来週からアドベントです。クリスマスを迎える心備えをします。今日聖歌隊が歌ってくださったように、異邦人を含めて全ての人を救う誠の光が世に来ようとしていた、そのイエス・キリストをお迎えする準備ができたため、神は一人子をお与えになった。その一人子イエス・キリストは全ての人のためにご自分の力をお使いになった。13章の3節に、キリストはあなた方に対して弱くはなく、あなた方の間にあって強い方だと言われています。キリストは強い力を持ったお方だったんです。宗教者、指導者たちに対して、彼らに対して、イエスは力を振るいました。ああ、忌まわしいものだ。彼らの偽善を指摘し、おごり高ぶりを打ち砕き、キリストは彼らに厳しく当たりました。宮を商売のところにしていた彼らのところに行き、机をひっくり返して物を蹴散らして、ここを神の家を商売のところにしてはいけない。力を振るいました。キリストは彼らに対して力強いお方でした。と同時に彼らの間にあって強いお方でもありました。弟子たちの間で、人々の間で不思議な御業を行い、権威ある教えを説き、その力を明らかにしました。山上に登って変貌したその栄光の姿は、神の一人子としての栄光を明らかにするものでした。そのお方が、強いと言われるお方が、しかし13章の4節のところに、確かに弱さのゆえに十字架につけられましたが、と続いていくのです。確かに弱さのゆえに十字架につけられた。強いと言われたお方が、しかし弱さのゆえに十字架についた。その弱さは、イエスご自身の罪深さではありません。イエスご自身の愚かさではありません。イエスキリスト自身の情けない力のない姿ではありません。彼は弱い者とされることに甘んじて、人の弱さを背負うことを引き受けて、弱い者となってされて、十字架に向かって進んでいったのです。避けようと思えば避けることができたことでしょう。捕らえに来る者を滅ぼすこともできたことでしょう。しかし彼はそれをしなかった。弟子たちはしようとしたんです。イエスに聞き従わない町を見て、ヤコブとヨハネが来て、火を呼び下してあの町を滅ぼしましょうか。しかしイエスは言いました。エルサレムに登ろう。聞き従わない町を滅ぼすためではない。エルサレムに登ろう。でもそのエルサレムは彼を受け入れない町なんです。十字架につけろと声高に叫ぶ町なんです。でもそこに進もうと。あそこでもここでも私を受け入れない人がいても、それでも十字架に向かって進む。それがイエスでした。ゲッセマネの園で最後の祈りをし、立ち上がってさあ行こうと。向こうからユダが来ます。自分の弟子の一人です。裏切られて、自分が引き渡されていきます。弟子の一人であるペテロは、いても立ってもいられなくなり、剣を抜いてその兵士たちに襲いかかります。でもイエスはそれを差し止めて、剣を鞘に収めなさい。旧約聖書の中に、物言わぬ子羊のように毛の狩り場に連れて行かれる、そんな形容があります。それをまさに地で行くごとくに、イエスは、囚われるままに自分の身を十字架に向かって明け渡していくことになります。そうしてあざけりと罵りの中、茨の冠をかぶせられて釘打たれて十字架の上で命を絶たれていく弱さのゆえんです。しかしその弱さは弱さで終わることはありませんでした。神は葬られたこの方を 墓の中からよみがえらせ、栄光の姿で天に上げてくださった。そのことのゆえに、私たちの罪はあがなわれた。私は身代わりにそこに十字架についてくださった方のゆえに許された。私の罪深さを背負ってイエスは十字架に行かれた。私の罪咎めはもはやそこに清算済みとなった。神はこの十字架と復活において、私をご自分のものとし、私を神のものとし、私に新しい命を与えた。そのことを弟子たちは語り継ぎました。イエス・キリストが天に上げられた後、ペテロは民を前にして、皆さんよく聞いてください。ナザレのイエスのことを知っているでしょう。十字架についたこの方は、私たちが知っているように、墓の中から蘇られて天に上げられた。この方こそ、待ち望んだ救い主だった。あなた方は、この方を十字架につけろと言ったのだ。だから、悔い改めなさい。ペテロはそう説きました。復活の主イエス、その圧倒的な力を見せて、民に悔い改めを迫ったんです。それからほどなくして、パウロという人物もまた彼らにイエス・キリストのことを説くようになりました。でもパウロが人々に説いた神の恵みの福音は、ペテロの言い方と少し違っていました。彼は、あなた方が悪いのだから悔い改めよと力を持って迫ることはしなかったんです。彼が言ったのは、恵みを無駄に受けないように、私も恵みを受けて生かされています。あなたも一緒に受けましょうと言ったんです。パウロは、それこそ自分自身が罪人の頭であると自覚していました。神のキリストの教会を迫害して潰して焼き払おうとしていたその張本人であることを知っていました。そんな私でさえ恵みを受けたのは、これからの人々の見本になるためだ。こんな私でさえ恵まれたのだから、あなたもその恵みを受けてほしい。これがパウロの言っていることです。もちろんパウロも誇ろうとすれば誇ることたくさんありました。特に今、コリントの教会の中には、パウロ、誰だそれは、あんな力の弱い、あんな口先ばっかりのやつ、言うことを聞かなくてもいい、本当の教えはこっちにある。そう言ってパウロを攻撃し、パウロを貶めていた人がいました。彼らに対して、いや私こそは、誇ってみようもあったはずです。先週見たところで、天の幻の啓示、その素晴らしさ、誰も見たことのない、口にしたことのない、その光景を私は見た。誇ろうと思えば誇ることができる。キリストの恵みの福音を伝えることにおいての熱心さ。あそこへ行き、ここへ行き、この迫害にあっても、この迫害にあっても、それでもという彼の歩み。誰も右に出る者はいないほど熱心にこれを成し遂げてきた。イエス・キリストの使徒弟子であることにかけて、これ以上のことがあるんだろうか。誇れば誇れるけれども、それを誇ろうとは、しないって。私は恵みを受けているということを誇ろう。私が何者であるかが重要なのではない。私の恵みはあなたに十分だという神の恵みを誇ろうと。だからあなた方にもそれを受けてほしいのだ。ですから彼のコリントの人たちに対する態度は通常のものと随分違うように思います。13章の7節に、私たちはあなた方がどんな悪をも行わないように神に祈っています。それによって私たち自身の的確であることが明らかになるというのではなく、たとえ私たちは不的確のように見えても、あなた方に正しい行いをしてもらいたいのだ。私たちが、パウロたちが、指導者が、的確であり、十分であり、良い指導者だと認められることが重要ではない。そんなことはさておいても、あなた方に正しい良い歩みを受け取ってもらいたいのだ。 一節飛んで九節、私たちは自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです、私たちはあなた方が完全なものになることを祈っています。迫害され苦しめられ困難に遭い、そういう中で力の弱さを打ちひしがれたとしても、あなた方が強ければ私たちは喜ぶんだ、どうか完全なものになってください、私たちはそのことを祈ってる。神の恵みを受けてほしい、そのために私たちは歩んでる。パウロは自分の力をこの教会のために使っていたんです。それは神が神の民のためにご自分の力を明らかにし、イエス・キリストが全ての人のためにご自分の力を差し出し、パウロが身を粉にして神の教会のために奉仕した。その中に私たちは置かれている。だからあなた方は恵みを受けてください。そのことは十節、私が言った時に主に与えられた権威を用いて厳しい処置を取ることのないようにするため、もちろん言ってあなた方が以前のようであったならば容赦はしないと言います。厳しい権威を用いてあなた方を引き倒すことだってできる。でもそのために私は行くのではない、そんなことをする必要もないはずだ、あなた方の方で恵みに立って歩んでほしいのだ、私の力はあなた方のためにあるのだから。そうして最後に兄弟姉妹たちと、パウロは今日読んでいただいた11節のところに5つの教えを書き進めます。喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださる。これがあなた方に受け取ってほしい歩みだ。私も取り組んでいる歩みであり、共にこの歩みに立ってほしいのだ。一つずつ見ていきましょう。喜びなさい。喜びなさい。パウロは他の手紙の中でこう言います。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。主にあって喜びなさい。主にある喜びです。私の歩みが整い、私の持ち物がすべて揃い、私が人生に満足をした喜びではありません。主にあって喜びなさい。イエス・キリストにあって歩めることの幸いを、私たちは喜ぶのだというのです。それが続く言葉で言えば、完全なものになりなさいという言葉で表現されます。完全なものであることを喜ぶということです。その完全さは、私が思い描く私の人生の完成を意味しません。イエス・キリストにあって、神が私に与えてくださった、私の元々のオリジナルの設計図、デザイン、その完成のものです。それを喜び、それを目指す。パウロはかつて、自分の歩みを誇って歩みました。もうその人生は完成に近かったと思われます。律法を守ることに関して、神に従うことに関して、右に出る者はおらず人々から尊敬され、こんなにも立派な。しかし復活のイエスに出会ったとき、それが何の意味もないことを知った。むしろ自分の人生を阻害するゴミのようなカスのようなものだと知った。すべてを横に置いて、キリストにある歩みこそが私の歩みだと歩み始めた。そこに私は一心に歩んでいる。私はすでに捉えたなどとは思っていない。いやむしろ神が私を捉えてくださるというので、その神に向かって熱心に求めているのだ。完全なものになりなさい。キリストにある歩みを全うすることです。三つ目は慰めを受けなさいと出てきます。これは神の愛と力を受けることを意味しているでしょう。あなた方の間にあってキリストは弱い方ではない、強いお方だ。 神はあなた方の間にあって力を行使してきてくださった。私が困難の中に陥ることもあるでしょう。災いに遭うこともあるでしょう。悩み、くじけ、浮き沈みの中で翻弄されることもあるに違いありません。それでも、神は遠くに離れておられると思っても、それでも、神はあなたを見放してはおられる。あなたの隣、あなたの傍らに、あなたのために、あなたのための力を持って立っておられる方、その方からの慰めを受けなさい。神の力はあなたのため、キリストの救いはあなたのため、そこにあなたの慰めを見出していただきたい。そして一つ心になりなさいと勧められます。一つ心というのはキリストの思いを共にするという意味です。キリストが私たちのためにと歩んでくださったその通りに私たちもあなたのためにと歩む歩みを共にするということです。ああ、それはいい。あなたが私のためにしてくれるのか。私は私のために生きる。これはいいことだ。そういう話ではありません。あなたが私のために、私もあなたのために、キリストの思いを共にし、互いに。これが一つの心になるという意味です。キリストがあなたのことを思うように、私もあなたのことを思い、助けになり、慰めになって歩む。キリストが私のために、導き、愛し、力を与えてくれることは、あなたの具体的なことで私に備えられ、与えられていく。一つ心になりなさい。そして最後に、平和を保ちなさいと出てきます。愛と平和の神があなた方と共にいてくださる。愛と平和の神。その背後に流れるのは神の力です。神の力は、神の愛によって私たちのもとに届けられます。そして神の力は神の平和を実現するのです。愛と平和の神が私たちのために力を持って、その時私たちは与えられた平和を保つのだ。神との平和です。神が私たちと和解をしたいと願っていらっしゃる。責めや咎め、恐れ、後ろめたさ、おごり、高ぶり、極端な自己卑下、そういったもので神の前に出るのではない。神との隔たりはもうないのだ。私は神のもの、神は私の神。神との和解の中に心通わせて歩むことのできる平和。その平和は人との間にもまた作り出されるものです。あなたはあなた、私は私。それぞれに違う歩みを共にしながら、それでも私はあなたのことを思い、あなたも私のことを思い、キリストにある思いを共にして歩む、その結びつき。優、劣、上下、競争、そういった関係の中で、お互いを見るのではなく、共に歩むかけがえのない大切なものとして、お互いのためにと歩む、平和がキリストのゆえに与えられる。そして最後は自分自身との平和です。私が自分を許すことができ、受け入れることができる。なぜか。こんな私を神はかけ根なしに愛して。こんな私を神はそのまま受け入れ。本当に大きな愛で私を支えてくださっている。その神の愛が私に及んでいるゆえに、私もまた自分自身を受け入れることができる。かといって怒らず、かといって自己卑下せず、自分と正しく付き合っていくことができる。そういう平和。これこそが神が旧約の時に民のために力を表し、イエス・キリストを救い主として与え、 イエス・キリストが十字架に向かって進み、すべての人のためにご自身の身を捧げになり、そのことをパウロが命がけで自分の身を顧みずに教会に伝え、それ以来同じようにこの神に合わされ、このキリストに合わされ、このパウロに合わされ、この教会に合わされて歩んできた者たちを通して私たちにまで及んだ、この歩みを私たちは受け取っていくことになる。カレーの話には続きがあります。お母さん帰ってきました。新幹線を降りて、小田急線に乗って、駅を降りて、家までの道を歩き、鍵を開けて、ただいま。子供たちがお母さんに飛び込んできます。お母さん、松坂牛って美味しいね。え？カレーは大丈夫だったみたい。一番下の男の子が、松坂牛やべえよ。あ、そんなに美味しかったんだ。後ろからお父さんが出てきます。お帰り。いやー、松坂牛神だわ。この家は、すべてのことを結局松坂牛の美味しさで丸くまとめることができました。お父さんが美味しいカレーを作ったかどうか、それが辛かったか甘かったか、子供たちがどれほどお父さんに気を使って美味しいと言ったか、そんなことはすべて松坂牛が美味しかった、カレーにしても何だろうが美味しかったということの前に吹き飛んでいきます。誰が、どうして、だから、そんなこと一切を問わないほどに良きものが最後に残っていく。パウロが自分自身がどれだけ素晴らしい使徒であったかを残してほしいと思っていたのではない。コリントの人たちがどれほど素直に心を開いて神の恵みに応答したか、そのことが残っていくのでもないんです。最後に残っていくのは、神の恵みってすごい、素晴らしい、神の恵み、これで私たちは生かされている、これを受け取っていただきたいんです。教会でそのことがどれだけ言葉豊かにうまく伝えられているかが重要なのではない。私たちがそのことを受けてどれほど素晴らしい信仰生活を歩んだか、それも重要ではない。最後に残るのは、神の恵みって素晴らしい、それで私たちは生きてきた、それだけが語られるのがふさわしい。ご一緒に神の恵みの素晴らしさの中に歩ませていただきたい、心からそう願います。我らの救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。